皆さんおはようございます。ミキです。2024年2月28日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。なんだろう、原稿を読んでたんですけど、あれ一瞬、あ、どこ読んでるんだっけ、ちゃいましたね。失礼いたしました。はい、2月28日、いつもの年だったらね、今日で、2月最後ですねなんていうお話をしてるんですが、今年はうるう年ですね。29日明日まで2月です。なんか得した気分。というわけで今日の、ニュースいきましょうかね。早速です、行ってみましょう。スペースでお聞きの皆さんは右側のね、ニュースから行きたいと思います。今日ね2つだけなんですが行きたいと思います。こちらはですね、毎日新聞からの、ニュースになるんですが、これ有料記事なのでね、途中までしか読めないんですが、こういうこともあるんだなっていうことでちょっと見ていきましょう。外国人消防団員任用着々、言葉の課題解決に期待、県内、神奈川県ということでいきましょう。言葉の壁によって災害時に情報が行き届かない外国人の避難誘導やサポートなどを担ってもらおうと、県内各地の消防団で外国人の任用が進んでいる。その一つが横浜市で、担当者は文化や言語によるコミュニケーションの解決、課題の解決に期待したいと話すということなんですね。すごくこれいいと思う。ちょっと見ていきましょう。県内で外国人が最も多く居住する横浜市では、過去の災害時に消防団員が外国人への対応に困ったケースなどがあり、2020年から外国人の消防団任用を開始。全消防団員17,798人のうち外国人は53人、14カ国で、災害現場の避難誘導や避難所の通訳業務などを任されている。このうち外国人10人が所属する南区の消防団では、外国人6人と英語が話せる日本人6人の計12人で外国人防災指導チームを21年に発足。すごいね。地域の防災訓練などで消火器の使い方を外国人に教えたり、商店街で熱中症の注意を中国語や韓国語で呼びかけたりする活動を展開するということなんですね。そうか、すごいな。すごいですね。消防団に関して言うと、地域の消防団に関しては比較的その担い手がいないということで、すごく消防団自体がねなくなっていく地域が多いんですよ。この消防団って確かボランティア活動の一環なんですよね。私のその同級生とかも町のその地域のね消防団に参加してるって言ってるんですけど、やはりボランティア活動で、町の寄り合いだったりとか、地域とのそのコミュニケーションが取れるようにしておくっていうためにも、若者は私たちが若い頃だった時はもう消防団は必ず入るみたいな、男性はね、そんなような地域だったので、なかなか今はそのボランティア活動で消防団やりますっていうところはなかなかねいないみたいですね。その過疎化っていうのもありますが、で困って、その反面その消防団に入る人がいない反面、その災害時でのその対応に苦慮しているっていうのは聞きますね。避難してくださいって言ってもなかなか避難ができなかったりとかあるんですよね。私が住んでいた、実家の方の、地域なんですけれども、やはりその日本人が来て外国人のその友達なんですが、 日本人が来て、まあ、消防団の人が来て、まあ、制服着てるということだったので、来て避難所に行ってくださいって言ったんだけど、なかなか行かれなかったっていうのが話を聞いて、そうかと思ってたんですよね。で、その避難してくださいっていうのがどういう時かっていうと、2019年に長野県にその台風19号が来て水害が起きたんですね。防波堤が決壊してしまったっていう大きな、災害があったんですけれども、その防波堤が決壊してしまったにもかかわらず行かなかったかなり甚大な被害があった地域だったんだけど、なかなかね行かれなかったっていうのがあって、まあそういうのも、まあ、各地で起きてると思うんですよね。それが神奈川県横浜市ではこういったね外国人を積極的に、利用しているっていうのはね、すごく画期的だなと思いますが、反面やっとかやっとかっていうことがありましたね。で、その消防団に入り、人手が不足してるんだけどっていう時に聞いた時に、じゃあ外国人の人も若い人が多かったのでね、外国人の人に入ってもらいましょうかっていう時期があったんですが、なんかその私もちょっと詳しくないんですが、その消防団になるとその延焼を燃え広がりを防ぐために家屋を壊すことがあるんですってね。で、それがなんかいろいろな消防法とかで意外と難しくて、外国人には消防団に入るのがねちょっと、ためらわれる、なんだろう、法律があるって言ってたのかな、法律だから条例があるっていう風に言っていて、なかなか進まなかったっていうことがありましたね。だからそこを解消しながら消防団の任用がね開始されたっていう、このニュース、すごく私にとってもすごく嬉しいななんていう風に思って見ていました。でですね、その災害が起きた時だけではなくて、その熱中症の注意とかをね中国語韓国語で呼びかけていく活動をしているっていうのは、すごく他の地域でもねできることかななんていうふうに思いました。で、地域にその溶け込んでいく、日本人と同じように活動していくっていうのはね、すごくいいなって思って、見ていました。とかくね、なんか地域で交流しましょうって言うと、国際交流って言ってね、なんかいろいろ料理出したり踊りを踊ったりとかって、それももちろんいいんですけど、こういう活動がね増えていくといいななんていうふうに思って、います。はい、それではもう一ついきましょうかね。こちらでございます。読売新聞オンラインからになります。県内在住の外国人過去最多、ベトナムが初の1位ということで、こちらはですね群馬県のお話というか群馬県のニュースになります。ちょっと行きましょう。2023年、群馬県でよかったよね、ごめんなさいね。そうですね、群馬県です、大丈夫です。群馬県のニュースです。2023年12月末時点の県内在住の外国人は7万2315人で、過去最多を更新したことが県のまとめで分かった。県内ではこれまで大泉町などでブラジル人が多く暮らし、国地域別で最多だったが、増加が著しいベトナム人が初めて上回ったということなんですね。そうかな、群馬県で7万2315人、お隣の長野県、私が住んでいるところ3万8101人なので、もう倍以上いますね。そっか、すごいな。はい、県によると外国人数は前年同時期から 10.7%(6989人)増加。すごいな。それに伴い県民に占める割合も 0.4 ポイント上昇して 3.8% になったと。なかなかの数字ですよね、 3.8%。国地域別ではベトナムが 14,012 人と急増し、ブラジルの 13,063 人を抜いたと。初のベトナム人が1位ということなんですね。コロナ禍が落ち着き、海外からの渡航が正常化したことを受け、技能実習は 前年同期比2010人増の1万325人、相当の知識や経験を持つ外国人を受け入れるために19年に新設された特定技能1号は、2496人増の6333人とそれぞれ大幅に増えた。すごいな。県は太田市などに多い製造業の働き口を求めて技能実習や特定技能1号の資格を携えてくるベトナム人が多いと見ている。やっぱりそうなんですね。特定技能とか技能実習生ですね。これね、多分今年もっと増えていくんですよね。 県内、この群馬県だけではなくて日本全国でね、増えていく可能性があるところですよね。もう少し行きましょう。山本知事が就任以降ベトナムを3回訪問するなど結びつきを強めていることも影響しているとみられる。すごい、そうなんだ。ベトナムに訪問してるんですね。なるほど。これはもう働きに来てねって公式では言えないけど、まあそういうことでしょうね。そうか。一方、1990年の改正入管難民法施行で中小企業が受け入れを始めるなどしたブラジル人は同年から2022年まで首位だったが2位に。フィリピン8897人、中国、台湾の6894人、ペルーの4760人と続いたということなんですね。そうか。で、ずっと群馬というとやっぱり大泉町、ブラジル人っていうイメージだったんですけどね。でもそれでも多いですよね。多い。で、外国人比率の最も高かったのはやっぱり大泉町のなんと 20.0% だった。すごいな。 20% 外国人比率が 20% ということで、すごい、多いですね。また大泉町いろいろな、ね、対策もされているので、またこちらでもね紹介できたらななんていうふうに思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半ごろからツイッターのスペースでね、配信しております。金曜日は、雑談をもしておりますので、ぜひぜひそちらにも遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。明日まだ2月です。まだ2月。また明日も、お目にかかりましょう。それでは今日一日、良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。